というわけで今井美樹さんをお招きしております。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
デビュー40周年、2月の11日に8年ぶりのアルバムスマイルが発売になりました、はい、スマイルいいタイトルですね。
なんかこう触れちゃいけない難しい言葉をなんか持ってきたっていう、ちょっとそういうドキドキ感は正直あったんですけど、あまりにもこう、はい、なんていうの、普遍的というか、もう世界中みんなのものっていうか、この言葉は、
はい、
ただ、
はい、
なんかね、ふっとね降ってきたみたいな感じだったの。ああスマイルにしようって、本当にそんな感じだったんです。
これあの表記を小文字にしてるのは意味があるんですか？
やっぱりそれってみんな気になることなんですかね。私、要はね、スマイルとほら笑ってとか、あみきさんはなんか笑顔の人だからスマイル、全然そうじゃなくて、
はいはいはい、
最後に本当にふっと降ってきたって言ったように、
はい、
なんかこう、あスマイルねって思ったんですよ。それは多分ずっと自分のスマイルを探してたんだと思う、ここ何年も、
はい、
でそういう中でたどり着いたのがこのアルバムなんですね、正直、はい、なので最後の最後に自分にとってそのふっとこう自分らしくこうスマイルがまたできるような、
はい、
タイミングになったのかなって、そのふって降りてきた時に、はい、思えて、
はい、
全く考えてなかったんですよ。
考えてなかった
スマイル、全然違う言葉を考えてたんですけど、それがあまりにもこうナチュラルで、
はい、
あじゃあスマイルにしよう、だからそのぐらいの気持ちなので、
はい、
もう本当はねジャケットのね表にねタイトル入れなく、帯に入るんでしょ表に入れなくてもいいっていうぐらい、もし入れるんだったら小文字でちっちゃくしてって言ってスマイルって言うんじゃない、スマイルっていう小声みたいに入れてくれって言って小文字にしたんです、
はい、で、オフィシャルサイトの方にですね特設サイトがありまして、はいはい、今井さんの全曲についてのインタビューが載っておりまして、はいはい、その中に最初アルバムはスムーズにスタートできなかったっていうのがありましたね。
そうなんですよ、ロンドンから戻ってきた翌々日に高熱を出して、
はい、
そのまんま咳が止まらなくなったら、咳込んでる間にバーンと声やっちゃって、
はい、
ほとんどろくに喋れないのが 1ヶ月続いたんですね、でそういう、まあ、身体的に、要は物理的にスタートできなかったっていうのはもちろんあるんですけど、
はいはいはい、
その声が出せないっていうか、
はい、
その間にものすごくいろんな自分の中でこう気づいたことがあって、
はい、
その声が出せないってことは伝えられないってことですよね、はい、でも一生懸命、まあ後で娘がね後々笑ってましたけどママってね声かわいそうだったんだけどつい笑っちゃうのよって友達に、私の友達に言ってました、はい、なんかホワイトボードでガーッと殴り書きしてえってね、もうこうやってもう声が出せないから、
はいはいはい、
あーってなんか書いてると思ったら、ね、冗談じゃないって言って彼女になんか出してたらしい。だからそのコミュニケーションが取れないというよりも、はい、思いがそのこう喋ってる時っていろんなディティールまでこう伝えられるけど、
はい、
短い言葉でこうってセンテンスでこう出していくから、
はい、
とにかくその思っている思いが人に伝わらないっていうストレス、それがもう苦しいっていう、その体が苦しいのと精神的に苦しいっていうところから始まったんですけど、
は
い、その時にふっと思ったのが、要は声の小さい人たちって、
はい、
要はこう大きい声の人たちは世の中にいろんなことが何でもアナウンスできるけど、
はい、
飲み込んで言えなくなっちゃったり、なんとなくこう言えない環境だからずっと抑えられていたり、
はいはいはい、
そういうことって社会の中にいっぱいあるじゃないですか、
はい、
ジェンダーの問題もそうだと思うし、はい、その力関係のこととかも、はい、もう世の中にたくさんありますよね、
はい、
私なんかそのことにふっとなんか気持ちがいって、
はい、
こうやってその自分の思いを伝えられないっていうことが、
はい、
どれほど苦しいだけじゃなくて結果的に自分自身をこう傷つけていくかっていうか、
ははは、
なんかそのことに気がついたら、
はい、
そこから何かが自分の中からプワー ーっていろんなことがこう、
はい、
出したいんだと思って、
でそういう中で1曲目にっていうことで布袋さんが持ってこられたのがこの Because of You だった。
まあ1曲目のためにここに作った、まあ布袋さんはでもそのイメージを持って作ったと思いますけど、はい、この曲出来上がったの実はずっと後なんですよ。
あ、そうなんですか。
もうあのいろんな曲が少しずつ少しずつ集めてきて、それで、このタイプがないなっていうのを僕作るねって言って、
は
い、でとにかくでも私はそのさっき言った気づきがあってから、そっかって自分の中で何がしたいかっていうのの、
はい、
具体的な曲調とかそういうことじゃなくて、はい、ムード
ね、うん、
なんか流れっていうか、
はいはいはい、
こういう風に幕開けてその空気感とかムードがふわーっと流れていって最後にこういう風にあの着地するみたいな、そういう流れみたいなのがすごく自分の中にはっきりと具体的になんか見えてきて、
はいはいはい、
だから珍しく頭はワンツーをアップテンポにしたいっていうのが
ですよ、ねね、もう本当にもう
あったんですよ。
陽気な明るい始まりですもんね、うん、Because of You、まあ、オスカーピーターソンもそうですけども、そういうその何かが新しく始まっていくっていう、
そうですね、
こう期待感と爽快感がここにありますよね、
はい、そうなんです。だからこの曲は本当に、まあ、これはもう絶対最初からこうするよって私は別に思ってなくて、で今回は実は、はい、レコーディングは布袋さんプロデュースにも入ってますけど、布袋さんが入ってきたのっていうのはもう結構後半で、はい、私たち今みきチームでこういろいろ進めていたんですけど、
はい、
まず私のスタートが1ヶ月遅れたってことでいろんなスケジューリングがやっぱり後ろ倒しになっていったんですよ、はい、いろいろ、はい、でそういうことでちょっとずつちょっとずついろんなものがこう時間が変化していき、
はい、
でその間に自分の気持ちもどんどん変化していき、だから最初はこういうふうに思ってたけど、あ、いやこっちにしたいのかもとか、
はいはい、
もっとこういうタイプの楽曲が欲しいかもとか、
はい、
やっと具体的にいろんなことがエンジンかかってきたのがやっぱりこういい意味でリスタートだったからこう見えてきたことが多分あったんだと思うんですね。
なるほどね。
でそういう中でいろいろ進めていくんですけど、なかなかこう一歩進んで二歩下がるじゃないですけど、まあ三歩進んで二歩下がるぐらいな感じで、はい、なかなか進まなかった時に、はい、布袋さんがちょうど日本に帰ってくるタイミングっていうのもあって、
はいはい、
僕がもしあれだったら入ろうかって言ってくれて、
ああ
そうして彼が現場に入ってくれて、もう曲はこうやって3曲いろいろどんどん出してくれたのもあるんですけど、
は
い、そうするとやっぱりこう立ち止まっていたのが、
はい、
やっぱり指揮官が非常にスムーズにイメージを持って、
はいはい、
進めていくっていうことになってくれたので、
はい、
だから本当にすごくいい意味で丁寧にでもすごく時間がかかってたどり着いた、
はい、
この作品なんです、
はい、この青空とオスカーピーターソンがでもかなりこれはちょっと前から歌われてた曲、
うん、これは、最初のうちに彼はもう書いてくれて、なぜかっていうと、はい、みんなの歌っていうのでやりましょうっていうことが最初に決まったので、
はい、
だったら僕がその曲は書くねって言って、
はいはいはい、
ロンドンから曲を送ってくれたのがこの曲だったんです。やっぱりみんなの歌っていうところで、
はい、
なんとなくこう日差しがあって風が吹いてドライブ感の気持ちのいいそういうアップテンポっていうかグルービーな曲を、
はい、
がいいんじゃないかなって言って書いてくれた曲。
オスカー・ピーターソンっていうのはこれはこう岩里さんと話しながら出てきたんですか？
このストーリーは、その、ある家族がそのキャンピングカーキャンピングバスに乗っていろいろこう旅をしている、
はい、
そういうシチュエーションなんですけど、そこの中でそのお父さんとお母さんがその車の中でジャズがかかっていてそれをすごく楽しそうにしているっていうその描写があるんですね、
はいはいはい、
でその2コラス目にそのオスカー・ピーターソンっていう言葉が出てくるんですけど、
はい、
実はその私の父が本当にジャズ好きで、
はい、
いつも車の中でオスカー・ピーターソンのガールトークってアルバムがカセットに入ってたんですけど、
はいはい、
その話を彼女はすごく好きでいてくれて、
はい、
このオスカー・ピーターソンっていうのは彼女が私がどうこうじゃん彼女が入れてきたんです
なるほど、ね、
最初だから
知って
て、どこにオスカー・ピーターソンってどういう風に歌えばいいのっていう感じだったんですけど、
あ、まあ、ゴロとしてもね
そうでもこれはなんだ彼女のこだわりでしたね。この歌詞に関してはもう本当に みんなの歌っていうのはやっぱりNHK の作品ですし、やっぱ子どもたち向けにってものすごくいろいろ細かく指示が入るとは聞いてはいたんですけど、こんなに歌詞にやり取りしたのは初めてなんですけど、だからもっとこう分かりやすい子どもでも分かるようなものを入れてくれないかっていう話がいろいろあったんですけど、ゆうほさんがここ今回に関しては本当に頑として譲らずに、はい、その子供に分かりやすいっていうことではなく、はい、そのこのストーリーの彼女はその、はい、大人が好きだった大人がすごく好きだったこのオスカー・ピーターソンをかかってる車の中で見て感じているいろんな時間なわけですね、
はいはいはい、
でそれがその後に大人になった彼女にとってものすごく自分の ID っていうか、はい、自分の心にあるああそういう時間が好きだったな、私にとってあれは大事な時間だったな、そういう思い出を持ってるってことはこれからも自分で自分らしく歩いていけるよねって、はい、そういうストーリーなんですけど、はい、だからオスカー・ピーターソンっていうのはものすごく大事なコンテンツなんですね、
はいはい、
コンテンツっていうか要素で、
はい、
だからそこあえてただのジャズとかなんとかっていうよりもオスカー・ピーターソンはどうしても出したいって言って、
ね、
だから子供に分かりにくくても、はい、子供がなんか分かんないけど聞いていてオスカー・ピーターソンってなんだろうと思ったら調べればいいって、
はいはい、
で調べてジャズへそうやって素敵なものを大人たちが持っている知っている素敵なものを子どもたちがそうやって伝わっていくっていうことを、はいはい、なんか彼女はすごくさせたかったみたい
で、その3曲目のワンモアスマイルは、まあ、これもスマイルが出てくるわけで、そういう意味ではアルバムのタイトル
あもう全然関係ないです、
してないんだこれも、
ま、全く関係ないです。
あはは
これは布袋さんの曲で、これもゆほさんの歌詞なんですけど、
はいはい、
今回のこのアルバムに関してはその歌詞はゆほさん、岩里ゆほさんと布袋さんと河合美奈子ちゃんと3人が担ってくれていて、はいはいはい、私がそのさっき言ったそのずっと何かこう自分の中でこうもやもやとしてで何をどうしていいかがわからなかった、はい、要はここ近年この数年このオリジナルとしては8年ぶりなんですけど、
はい、
要は私何を歌っていいのかがもう全然わからなくなってた時期が長くて、
あ
なんだろうその社会がどんどん情勢が変わっていったりいろんなことも あったことは影響していたんですけど、
はいはい、
極端なこと言うともう Peace of My Wish っていう曲も、
はい、
もう今歌っちゃいけないんじゃないかと思うぐらい、要は信じていてあなたのことをっていうのが励ましだったその歌詞だったのに、
はい、
何を信じればいいのこんな世の中でっていうような若い人たちとかいろんなところでもう嘘みたいなことが本当に起こってきてるじゃないですか、この近年コロナもそうですけど戦争が起こったりいる、だからその前どんなにみんなに届いてた曲でももう今これは歌っちゃいけないんじゃないかって思っててしまったぐらいその煮詰まってたんですね、ここ近年、
はい、
でそのオリジナルを作るっていうことは本当に何を私が表していけばいいのかわからなかったんですけど、はい、23年と24年に私アワソングスっていうコンサートツアーをやらせていただいたんですけど、
はいはい、
それも5年ぶりの全国回るツアーだった、はい、それが実はとっても大きいきっかけで、
はい、
私たち世代がものすごく音楽が好きで、
はい、
音楽にまみれてた80年代90年代の、
はい、
本当にそれが今でも自分たちをそのなんていうの自分の心をこう本当にパンと花を咲かせてくれる
って、はい、
好きだったことが今でも自分の支えになってるっていうのを今この世代だからものすごく感じるんですね、
はい、
それがその来てくださったお客様にもすごくそれを見て見受けられて、
はい、
みんながそれを感じていた。だからあ私たちやっぱり本当に音楽が好きな私たち、
はい、
今までの音楽でアワソングスが成り立っていたけどこれからの私たちのためにアワソングスを作りたいっていうのがこのアルバムのスタートだったんです。
なので、
はいはいはい、なので私のその頃の例えば迷いも何もかも含めて、
はい、
今をとにかく残したい。でもこれはきっと私だけの悩みとじゃなくて私たち、はい、みんなそれぞれの社会の一員として家族の一員として頑張ってる私たちそれぞれがきっと持っている感情じゃないかと思って、はい、そういうものをベースに ずっとこのアルバムは作ってきました。だから、はい、根底に私たちっていう言葉がずっと私の中では流れていて、でそんな中でこのワンモースマイルは、ほら私たち世代、
うん、
少しもうさよならするような人たちとも、はい、そういうタイミングでもあったりするんですよね、
はいはいはい、
本当に永遠の別れ もあったりもするし、でもそうじゃなくても、もう距離が空いてしまって会いたかった、会いたいんだけどなかなか会えないとか、はい、いろんな意味でこう時間が限られてきてくるので、
はいはいは
い、そういう本当にこう大切に思っていた人たち、人にもしもう一回会えるんだったら、はい、こんな風な自分でいるんだけどどうかなって、だから大切なあの人のことをどこかで思うっていう、はい、それが私の中にもすごくいろんな思いが残っているので、はい、それはきっと布袋さんもそうだったんだと思うんですけど、はいはいはい、それを彼はその今回形にしたいと思ってくれて、ユーフォさんにそういう歌詞を振ったんですよね。
そのアマソングスのツアーの時に微笑みの人は、うん、演奏されて歌われてましたよね、はい、あれ詩曲布袋さんでしょ。
そうです、はい、
やっぱり布袋さんの中でその今井さんは微笑みの人ってイメージがあったのかなと思ったりしたんですよ。
ね、笑って出てほしいっていうのはずっとあると思いますね、
はい、
だからちょっと話飛びますけど、はい、この最後にこのスマイルっていう言葉は実はこのアルバムのジャケットに、はいはい、ジャケットの撮影をこの全部歌を歌い終わった翌日に、これ千葉県の九十九里で早朝から撮影してるんですね、
はい、
でお天気にも恵まれて本当に楽しい撮影だったんですけど、
はい、
もっといっぱいいろんなかっこいい、いわゆるかっこいい写真とかもいっぱいあるんだけど、
はい、
なぜかこの写真になったんですよ、ジャケットが、
はい、
それはもう満場一致でみんなこれがいいっていう風になったんです、
はい
はい、で布袋さんももう即答でこれって言ったんですね。
あ、
僕が見たい今井美樹、できっとファンの人たちもこの君を見たいと思う、
微笑みの人もね、
うん、でその私はそのあんまりその笑顔とかなんとかとかそういうことでジャケットを考えてなかったんですよ。それよりもその全体の空気感で今回のそのアルバムの存在を出したいと思ってたんですけ ど、
はい、
でも最初に言いましたけど、あ、笑えるようになったんだなと思って、
はいはい、
だからその一番近くで見ていた人が、あ、僕が見たかった今井美樹っていうのは、なかなかこういうふうに笑ってない私がずっといたんだろうなと思って、やっと君が君らしくいるっていう彼の感想だったんだろうなって思うんですよね、はい、
なるほどね。
だからそれもあってスマイルっていう言葉がなんかこうスマイルっていう、ね、なんか分かりやすすぎるっていうか、逆に大きい意味を持ちすぎる、はい、だけど、はい、うん、なんか本当に降ってきたんですけど、
うん、
あ、これだったらスマイルっていう言葉をここにつけさせてもらってもいいかなって思ったって。だから大事な言葉を借りてる感じなんですけど、本当にお借りしてるっていう感じなんだけど、はい、
でそういう布袋さんの詩の中でですね、4曲目の私のアリア、
はい、
あ、アリアかと思ったりもしたんですが、
これね、本当はね、もともとこれ
諸見里さん、
はい、諸見里さん、私初めましてだったんですけど、
ははは、
彼がの彼のデモテープに違う歌詞が入っていて、
ははは、
この歌詞をその歌詞をどなたがお書きになったかはちょっと私たち存じ上げてないんですけど、
はいはいはい、
そのタイトルが終始のアリアってまあ、タイトルがついてて、でその、まあ、ちょっと秋っぽい秋の入り口みたいな、はい、ストーリーだったんですね、
は
い、でもそのアリアって言葉すごくいいなと思って、
はい、
でそのアリアってほらイタリアとかでこう割と各曲とかでうわーって歌うそんな今イメージがあるじゃないですか、
はい、
だけどなんていうのかしら、その思いをなんていうのか、唇からそのメロディーがこうふっと出ていくっていう、そのダーッと朗々と歌うっていうんじゃなくて、
はいはい、
でも個人的にその自分の中から出てくるメロディーとして、
はい、
あなたへこの思いが伝わればいいなっていう、そういう意味合いで、
はい、
彼は多分このアリアっていう言葉をつけてくれたんだと思いますけど、
はい、
本当これ私が書く予定だったんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、なんですけど、その自分の思い で書くと重くなっちゃったの。どんどん重くなって、
思いが強すぎてね、
うん、それでこの曲の美しさ、切ないんだけどやっぱりそこには何かこう広がりがあるっていう、
はい、
それでそのこういう思いで書きたいんだ、こういうテーマでって言っていたら、
はい、
布袋さんがそれを拾い上げてくれて、
はい、
それでもう布袋さんがに渡したら、布袋さんがこの歌詞を書いてくれ、私のその思いをちゃんとこう引き継いでくれたっていうか、はい、
なるほどね、
はい、
とってもなんかエレガンスな感じですもん ね
仮歌の段階でも歌詞あった方がいいよねって、あ本当にそれ嬉しいって言って、それである 、ある程度書いてくれて、それをちょっとずつちょっとずつ曲が成立するたびにこう歌詞も少しずつ直していきながらだったんですけど、は
い、まあそういう流れで言うとですね5曲目ですよ美しい場所ファイナルディスティネーションさだまさしさん、
はい、
これは、まあ、テレビでもおっしゃってましたけども、そのいきさつをやっぱりこうかなりいろんなストーリーがあったみたいですね
これもね、さださんとは私は実は初めましてだったんですけど、はい、今回は、はい、布袋さんがやっぱりインスタでつながっていたらしくて、
はい、もう
数年前からね、布袋さんからさださんといつか絶対やった方がいいよ君っていう話は言われてたんですけど、
はい、
なかなかほらオリジナル作るタイミングもないし、
はい、
うーんってやっぱりさださんって大きい存在だから、
はい、
やっぱりこう画面の向こうで何か歌ってらっしゃるとか演奏しているのを見るっていう距離感が自分の中にはずっとあったんですね、
はい、
なんですけど、たまたまそのちょうど自分の24年のツアーの時の終わった後に、はい、佐田さんの50周年かな、
はい、
それのツアーのファイナルが東京であるからって言って、それを彼のライブはもう好きでずっと見に行ってるうちのマネージャーがもう素晴らしいから行きましょうって言って誘ってくれて見に行ったんですよ、はい、でやっぱりもう話も噂通りのお話も面白いし、ね、本当に、ね、佐田さんのライブって言うとみんなね MC が面白いんだよって、 MC が面白いじゃなくてライブはどうなのって思うじゃないですか、
はい、
もう歌が素晴らしくて、
はい、
でもう本当に昔若い頃からきっと本当に大切に作ってらして歌ってらっしゃる、そのいわゆるこうきちんと世の中に自分の思いをもの申すっていうんですか、
はいはいは
い、そういうその力のある曲を、
はいはい、
でも軽やかな声で歌ってらして、
はい、
それがねまた PA も良かったんですよね、だから歌詞が全部聞き取れる状態で、
はい、
だったので、
はい、
私その何を歌ったらいいか分からないって思ってたっていうようなところが自分の中にあった私が、はい、そうこういうことを歌いたいんだよね、要はそのただただ愛を歌うとかなんとかじゃなくて、世の中ってこんなに苦しい、
はい、
こんなに青空が見えないようなことが続いているかもしれないけど、はい、私たちの身近なところでこんなに慈しみたいと思う愛があって、小さな命があって、
はい、
ここに小さな花を咲かせようよって、そういうまあ例えて言うとそういう楽曲が多いじゃないですか、
はい、うん、
でもそういうことだよねって、
うん、
だから世の中に物申したいわけじゃないけど、この世の中の苦しい状況を度外視してただただ歌を歌うことはできないと思っていたので、はい、やっぱりそういう中で、自分らしく自分がどういうポジションでその世の中に立っていられるかっていうことを、私たちの世代はもう歌っていかなきゃいけないと思っていたから、ああこれはさださんに曲をお願いしたいなと思って、
はい、
それでライブが終わった後、年明けてからこのレコーディング始まった頃にお会いして、
はい、
まあ、いろんなお話を聞いていただいたんですけど、
はい、
もうどんな曲にしてくださいってリクエストも一切出しませんでした。だってもうさださんが作ってらっしゃるものそのままだから、
はいはいはい、
だからさださんが今の私を見て感じて何を歌うべきかをもうお任せしたいと思って、
はい、うん、
でもうツアー中でお忙しい中、
はい、
これ実は他の曲全部終わって最後の最後に出てきた曲なんですけど、
はい、
そのこの曲を出してくださって、
はい、
さださんの声でデモテープが入ってたので、
はい、
もうさだまさしじゃんと思ってこれはいかに脱さだにするかっていうのが、
ね、
もうだってこれそのさだまさしだったらだってもう叶わないし、
このベタベタな感じとかね、
もうベタベタっていうかそのなんていうんだかもうやっぱりがんじがらめ、
はい、
そのぐらいさだまさしさんっていう色があんなに柔らかい そのテイストのように聞こえるけど、ものすごく方程式があるっていうか、こうな何かね、
はい、
だから本当に素晴らしい曲だったんですけど、私と布袋はそれをどういうふうに、
はい、
なんていうんですか、違う花を咲かせるかっていうことに、はい、これはすごく大きなテーマを持って、
はい、
だから本当だったら倉さんのピアノとストリングスだけでも美しい世界だったんですけど、
バイオリンもね、
うん、そうバイオリンは最後にだからあのコーラスとかを やりに来てくださった時に、はい、バイオリンとあとの布袋さんのギターはその時に入れたんですけど、
はい、
最初はこのスケジュールの関係でストリングスと倉さんのピアノが先に入って、それに合わせてバンドサウンドを入れたんですね、
はいはい、
でそのバンドサウンドはあえてそれこそビートルズじゃないけど、はい、そういうなんかそういう感じ のクラシックロックみたいな感じで、その温度感で割とユニセックスな感じで、
うん、
バンド色を入れたかったので、
うん、
それがいい意味でその、はい、私のなんかこう方向に少し色が少し変わってきてくれたかなと思ってます。
でこの美しい場所と6曲目のサイレントダンサーがですね対照的で、サイレントダンサーいいですね。
ありがとうございます。これはね布袋さん実に何気だけどとても彼は気に入っていて、
小粋さ、
そうなんです、
ね、これいいですよ。
やっぱり大人は分かってくれて嬉しい。
お願いしますかもしれない
本当そうなんですよ、そうなんです。なんかこう理由なんかはいらない、とにかくそのサウンド感がすごく気持ちいい。これは本当にロンドンである夜にこう食事をしに行った帰りに、
はい、
なんかこうふと思いついてみたみたいで、すぐに割とその後作ってたみたいなんですけど、
あ
やっぱりこう月夜のこう影帽子が見えるっていうか、はい、そういう時に本当にこうロンドンってね、あっちこっちに音楽が溢れてるんですね、はい、レストランでもどこでも、うん、で、はい、とにかく私たちそういうところでなんか、あこれって何の曲だっけ、こうだよね、ああだよね、いいねとかって言って帰って、レストランから帰るとそのまんま YouTube つけてわーってこう見て、平気で2時間ぐらいずっと見始めちゃったら止まらないっていうようなことがよくあるんですけど、はいはい、要はそのぐらいこう日常の中に大好きな音楽とか、要はグルーブとかファンキーさとか、
はい、
いろんなものが風のようにあるんですね、
はい、
でそういう音楽としてっていう、その私たちがまとっている音楽のような風のような、そういう空気感を多分彼は音楽にしたかったんじゃないかなと思う、はいはい、それをできるのが布袋寅泰なんだよねと思っちゃいますけどね本当に
布袋さんにとってそれがこう表現できるのは今井美樹さんしかいないんだと思った。
そうなのかな。
これね、そういうまあ、ギタリスト、シンガーソングライターとして自分の世界を確立してる人が他の人に曲を提供したくなる、
うんうん、
他の人をプロデュースしたくなるっていう、ね、うんうん、もう典型でしょうね。
あ、そっかそっか、
絶対これ彼一人じゃできないですよ。
あ、
歌えないですし。
そうですよね、なるほどね、嬉しいですね、うん、でもだからこれバンドもね、ドラムが山木さんで、はい、ベースはここのとこ私やってくれてる中村翔子ちゃん で、はいはい、でだからその 今時の感じと、でも山木さんもこれはね、あとね、あえて何十年代のスネアをわざわざこれの曲をやるって持ってきてくれて、
は
い、割とこういうベタッなんかパンパンとしたあえてこのドラムでやってるんですよね。
ね、
そういうだからサウンドも実はとってもこだわっていて、
はい、1曲目の山木さんと音違いますもんね。
そうなんです、
ええ、
で私は翔子ちゃんも絶対山木さんに合わせたかったし、山木さんにも翔子ちゃんって最高なんですよって合わせたかったし、
はい、
だからこういうなんていうの、なんですか、新しい化学反応みたいなのを、
はいはいはい、
布袋さんがすごくそのいわゆるこうミュージシャンズミュージックみたいな感じで、うん、はい、こう誰に聴かせるっていうよりも自分たちがこの曲楽しんでるっていう感じで、はい、作った曲だと思うんですけど、
はいはい、
それがなんか彼らと一緒にこうロックオンできたっていうのがちょっと本当嬉しかったりするんですよね。本当に、いやで
もこの曲は大収穫です
ね。 ありがとうございます
はい、でそういう後半にですね、あの頃の自分っていう、はい、これはやっぱり40周年ならではという曲ではあるんでしょうけど、
これはね、もうまずメロディーが難しくって、これ最初の頃に割と早い頃にデモテープ、彼がまあデモテープはいつも彼がもうラララとかで歌ってるんですけど、
はい、
彼は歌えます、 でも私には難しいっていう曲ばっかりなんですよ彼の曲って。本当にもうすごい、実はもうぶっちゃけて話しますけど、はい、大変なの布袋さんの曲。なぜかって言うと彼も歌う人だから、
はい、
だから歌えると思っちゃうんですよ。彼はそれを歌えてるっていうか、いい感じで歌えてるけど、はい、私が自分のこのキーでこれを歌うとこうなっちゃうよって、だからあなたが思ってるイメージにはならないし、はい、私もそれを乗り越えられないと思うのに、
はい、
こういう曲書いていくんですよね本当に。で彼はものすごくこれを私にやっぱりあの似合うって言って、
はい、
私はもう最後まで実はこの曲はあの選ぶのを抵抗した曲だったんですけど、
あ
の うまく超えられないと思ったんですけど、でもこの歌詞が入って、
はい、
あの何回も何回もやっぱトライするうちに、
はい、
あのやっぱ歌詞が入るっていうの大きいですね、
は
あ
は
あ
は
あ、で特にこの曲は歌詞も作詞作曲布袋さんなので、
はいはい、
そういう意味ではその布袋さんの中ですっごくイメージがはっきりとあるので、
はい、
その歌詞の世界観もだからそれがそのメロディーをさらに浮き立たせてくれてるし、
はい、
だからここのメロディーにあえてこの言葉を持ってきたいっていうのが、はい、さらに相乗効果になってるんだろうし、
はい、
とっても難しい曲だったけど、でもあのこの形にできたっていうのはやっぱりあのプロデューサーとしての力だなと思います。
ね、もうね、うん、やっぱりシティポップ時代のねやっぱり
そうなんですよ。でもこの今回だから淳さん、佐藤淳さんにアレンジを頼んでる曲がその何曲ある、その山田大吾の曲とかそうなんですけど、
はい、
でも私ねちょっと余談になりますけど、すっごく今回嬉しかったのが、
はい、
もうこの山田イコンがやってくれた、レコーディングの時はもちろんなんですけど、最終的にレコーディングが全部終わって、はい、最後が、はい、実は最後の最後がビコーズオブユーだったんですよ。でその時がだからジュンさんもそこの現場にいて、あのジュンさん一応アレンジだったので、でも布袋さんがこう例えばそこはこうじゃないですかねとか、これはどうですかとか、
はい、
だからあの全部レコーディング終わった段階がこの曲で、ジュンさんと布袋さんがいたっていう環境で、
はい、
布袋さんも本当にジュンさんってすごいね、やっぱりさすがだな、素晴らしいね、ここであのフレーズ、ここでこう思いつくのがやっぱすごい、ジュンさんはジュンさんで私に布袋くんは素晴らしいねって言って、ものすごい包容力で、
はい、
本当にそのセンスもいいし、プレーもそしてもアイデアがもう本当本当に溢れてくるし、
はい
はい、いや彼は素晴らしい、レコーディングがすごく楽しかったって、あの二人がですよあの二人がですよ、
はい、
ある意味絶対にこう合わないかもしれなかったような二人が、合わないというか出会わなかったような時代が違う時代ですから、
はい
はいはい、私は本当にそれが嬉しかったです。
なるほどね、あのもう熟練円熟そういうこう、まあ、緩やかで上品で優雅でグルーヴがあるっていう曲ですもんね、うん、
いやだから結果的になんですけど、
この
アルバムはスマイルっていう今のこれから先の私たちのために作ったアルバムだけど、
はいはいはい、
結果的にあそういえば今年40周年ねっていう40周年のアルバムになりました。あの頃かつてのスタートの今井美希を作ってくれてた人たちと、
はいはい、
途中のものすごく大きな今井美希時代を作った人、はい、になってくれてる人と、はいはい、近年の今井美希をずっとやってくれてる川野くんと、一番最新の始めましたので、ここが全部入ってる
ですね、
結果的になんです、
う
ん、
そう
最初から測ったんじゃなくて、
測った人がほとんどここに集まってると思いました
。 そんなことになっちゃったねっていう感じなんですよ。
なっちゃったね
だ結果的に、そのスマイルっていうタイトルも何でもそうなんで、結果的にこうなっちゃったねってアルバムなんです、うん、だから、はい、解説がね難しいの、出来上がったらこんなになっちゃってましたっていう感じ
このワンマイルとボイスはどうですか、そういう
あのねワンマイルはこれは河合美奈子ちゃんの曲
ですよ、ねはい、
もうこれは本当に河合美奈子ここにありっていう、
はい、
私にとっては本当にこの曲を初めてデモテープで聴いた時にはもうニヤニヤが止まらずに、
はい、
そしてこういう一見なんでもない風に見せるんだけど、そこにとっても大切な思いが実はこうやって入ってる、要はなんかない、はい、例えばヨーロッパ、うん、フランスとかの映画の何でもない風な日常が、はい、を撮ってるシーンなんだけど、そこの奥にはチラッと何かが映っていたら、そこにはこういう意味だ ったんだよねとか、うん、分かりやすいハリウッドの映画じゃなくて、はい、そういうところこそ何かに意味がある。でもそれがだんだんだんだん気がついたら晴れていって、はい、気がついたら向こうの空が青空になってたじゃないっていうような、例えば、
はいはい、
そういう映画のワンシーンを描いているような、はい、何でもなく淡々とした、でもそこからそこにはずっと風がずっと吹いていて、
はい、
気持ちが入り口が塞いでた気持ちが出口まで行って、うん、パーンとした気持ちでそのドアを開けて出るっていう、はい、何気ない時間が素晴らしく描かれていて、
はい、
これはもう河合美奈子じゃなきゃ描けないなっていう、う
ん、はい、
もう私は実は私はこの曲が一番好きかもってぐらい好きです、う
ん、なるほどね、うん、でそういう曲の後にボイ ス、
ボイス、
これもバンドの力強さでアルバムを締めくくって最後の Life is a Journey につないでいくっていう、はい、そういう流れですね、
はい、ボイスもちょっとだけこれのことを触れさせてもらいますけど、
はい、
これこそが岩里さんに私が一番最初にあのこのアルバムに入る前に岩里さんと実は何時間もかけていろんな話を聞いてもらって、
ええ、
私の中からなんかわからないけどうぞうむぞうがブワーッと溢れ出てくる思いを全部聞いてもらって、
はい、
そのいろんなそれを書き留めてくれていた中に、
はいはい、
から彼女がそのこの曲の曲デモテープを聞いた時に、
はい、
あのそこの中からミキちゃんの今これをとても、
はい、
あの大これを歌いたいんじゃないかっていうことで、
はい、
書いた歌詞がこれなんですよ。
要はも
う
地続きのね、
心の声、
地続きの悲しみとかね、求める手が震える手を握るっていうこの辺だとかね、う
ん、けど要は、はい、心の中にいろんな声を持っている私たち、
はい、
でもそれがなんか本当にうまく出せなくて苦しくて苦しくって、でもそれがなんかのちょっときっかけでふわーあと出ていくというか、もう私はこの声を出すんだっていう決意っていうか決めたっていうか、そういうこの先に光があるっていうか、
はい、
だからそのうぞうむぞうが自分の中にあるっていう自分のことももう認めて、
はいはいはいはい、
その自分の声を、今までずっと押し殺していた自分をも許したい、
うんね、
うん、でこれからその、取り戻していくよ自分のことをっていう、はいはい、そういう思いを彼女にいっぱいなんか聞いてもらったものを、はい、まさにここに作品にしてくれたんですよ、
ね、あ、じゃあ岩里さんはそういう声が出ない喋れない時期があったってことを踏まえてこれお書きになってるんだ、
う
ん、
そうです。
なるほどね、うん、でアルバムの最後にですね、これも河合さんの Life is a Journey で、はい、この中に笑うっていう言葉が出てましたね永遠に笑っているようにっていう、
うん
う
ん、
これもアルバムの締めくくりならではの曲でしょうね。
この曲はね、実は2024年のアワソングスでツアーをやってる最中に、はい、みなちゃんがもうその時にはできていて、
あ、そうなんですか。
で、私はツアーが終わってからこの曲がをもらったんですけど、
はい、
実はバンドにはこういう曲ができ、こういうライブ中にこのツアーの中で感じたことを形にしたいって、それをミキさんがツアーをやってるミキさんを見ながらこれを形にしたいってなんか書いてくれた出来上がった曲なんですって、
はいはいは
あ、だからその、彼女ならではのやっぱ目線で私をずっと追いかけてくれ、
はい、
私だけではなく私たちお客さんも含めて旅をしている私たち全部で出会ったこの旅、はい、音楽っていう旅と出会ったことの喜びと感謝と、
はい、
この時間がまたそれぞれの私たちそれぞれの場所に帰ってまた次へ歩いていく力をくれるっていうか、はい、それくらいやっぱり24年のアワソングスっていうツアーがとても大きい意味を持っていたので、うん、彼女はそれを彼女なり の、
はい、
あの目線とあの筆で、はい、あの形にしてくれたんですよね、
はい、
でこれだからあのツアーのバンドでレコーディングしたんです、
はい、そういう意味ではやっぱり40年、まあ、それ以上の時間がこのアルバムの中にはこういろんな形でストーリーになってますもんね。
結果的にね、だから一曲一曲で聞くとそのなんかものすごく華やかだったとか今なんか今時の感じでもなかったりするんですけど、一つをこうやってこの曲順で聞くと大きななんか本当に一色っていうか一筆書きで太い筆でバーッと書いたような流れ、
うん、はい、うん、
流れをすごくイメージしてたっていう、
はい、
そこがちゃんとした形になったなって思います、
う
ん、
再会と再生の物語っていう感じがね、
いや本当そうですね、
あ、
う
ん、 でもこういう、まあ、何十周年、特にこう、まあ、年を重ねてるキャリアの長い人は、うん、周年で新作アルバム作らなくなってるでしょ、
うんうん、
ベストアルバムで終わりますっていう、うん、そういう中でこの、まあ、いろんな歴史もいろんな今の思いも詰め込んだアルバムを作れた、新作として出せたっていうことの意味は大きいですね。
まあ、最初からそれを布袋さんがうちのスタッフと私抜きでもしかしたらそういう話はしてたかもしれませんけど40周年とかなんとかっていうのは私にとってもう全然関係のないことだったんで、全く私は頭になくて、
なるほど、
これからの私たちのために、はい、歩くために今を知らなきゃいけない、はい、今自分の中に持ってるものを苦しくても見ないと先に進めないと思って、はい、強引に自分の中をこうガーッと開けてみたっていう感じでしたね。 うん、そしたら思いのほか思ってもなかったいろんなものが出てき入ってたり、はいはい、でもそれは出したかったんだなとか、はい、うん、出してしまったらここにこのスペースにもっとこんなものが入ってきたじゃないとか、
はいはいは
い、要は回り出したっていうかやっぱり動き出したっていうか、
はい、
何かが止まってたんでしょうね。だけどその止まってたものにエンジンを あえて改めてかけてくれたのが、はい、23年と24年のアワソングスっていうそのツアーだったの。だから本当はねアワソングスっていうタイトルでもいいのかっていうそういう案もあったんですよ、ね、でも、はい、私はライブはあれはアワソングスってライブだから、
はい、
ライブから生まれた思いなので、はい、それとアルバムは一緒にはしたくなくて、はい、タイトルはちゃんと別に考えたいっていうのは最初から言っていて、
はい、
でも私たちのアワソングスっていうその先を行く先のために作るっていうものが、
はい、
まず一つあったのが、
はい、
私たちっていう思いをずっとベースに持っておける。だから何だろう、一瞬ネガティブに感じるかもしれないこともこの先のためにここに気がついたっていう歌詞を書けるっていうことが、
はいはいはい
はい、結構大きかった気がします。
ある意味セキュラなとこありますもんね。
うんうん、でも私自身の話とかっていうことでもないんだけど、うん、でも私自身の何かから、はい、そこから紡がれたいろんな歌詞なので、
はいはい、
本当におっしゃった赤裸々というかそのちょっと恥ずかしいって思うぐらいなんか裸を見られてるような恥ずかしさもあったりするようなこともあります。でもこれって、はい、多分私たち世代っていう世代だけじゃないな、でも、うん、私たちいろんなちょっとぐらい違うかもしれないけど、
はい、
みんな同じようなことを持ってるでしょって、
はい、うん、
抱えてるよね、
はいはい、
だから私は私たちのただ代表でこれを作ったっていう感じ、ね、私を出したじゃなくて私たちの代表です、レペゼンな感じ。
なるほど。でそういうアワーソングスのツアーがこのアルバムを携えたツアーが5月16日、
はい、
埼玉サンシティ越谷市民ホールから始まります、
はい、そうです、
はい、笑顔いっぱいの
なれるように頑張ります
わかりました、ありがとうございました。
どうもありがとうございました